森野先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週は岩手医科大学における循環器診療ということで、矢幅の新附属病院に移転した、そのこのパワーアップしたという理解、先週できましたけれども、この中の特徴の一つでありました国内初のストラクチャーハートセンターの設置運営ということで、昨年の11月12日にこのセンターが開設されているようですけれども、先週お話を聞かなかったというリスナーのために、もう一度ちょっとストラクチャーハートセンターについて教えていただけますか。
はい、ストラクチャーハートって、はい、皆さんあんまりこう聞かれたこともないと思いますし、これ
を無理に辞書で先生調べましたけど、構造としか出てこなかった。
そうなんです。これを無理に訳して構造心疾患と言っても、なんかピンとこないんですね。でこれは従来心臓の治療というと、代表的なのは例えば冠動脈っていう、狭心症とか心筋梗塞とかそういう種類の病気とか、もしくは、不整脈の、病気とか、あとは心臓の筋肉が動きが悪くなったり心不全という病気、それぞれがあるんですが、
はい、
この構造ってついてるのは心臓の中でいわゆる心臓弁膜症の原因になる弁ですね、4つありますけど、であるとか、生まれつき心臓に穴が開いてる とかですね、あとは心臓の筋肉が生まれつきある部分が極端に厚いとか、そういうその部分をひっくるめて構造心疾患って言い方で引き抜いてるんですね。でなんでこんなことがあえてグルーピングされたかっていうと、従来はそれは心臓外科で手術する以外に方法がなかったんですね。ところがもうお年を取られて患者さんも多いので心臓手術ってわけにいかない方も多くて、そういう人は諦められてたんですが、カテーテルの治療がどんどん進歩して、この領域にカテーテルで治療ができるようになったんですね。いわゆるそういう治療ができることになって、改めてその領域がですね、まとめて一つくくりの病気として捉えるようになって、今ストラクチャーハートディジーズとか心疾患ということで、日本のみならずですね、国際的に大変注目されて、もう日進月歩で伸びている領域になります。で、それを日本初っていうのは、そんな治療を我々はすごく長いこと準備して、人材も揃えてやってきてまして、今認可されている治療が全部できる状態になってます。で同じものを岩手県内でできる施設がまだなかったり、隣県にも非常に少ないので、この地域の患者さんだったり、国内のいろんな人に分かりやすくですね、ストラクチャーハートセンターという名前をつけて、展開していく方がいいだろうということで、病院長の、許可を得て、こういう形で展開していると。ですから我々の循環器内科、心臓外科、この循環器センターのから派生したメンバーの中でストラクチャーハートチームっていうチームができてまして、その中でこういった治療をに取り組んでいるということになります。
今お話を伺って、日本で認可されている治療をすべて行うことができる、日本でも数少ない施設ということですが、では実際に先生、ストラクチャーハートセンターで行われる検査治療についてもう一つ一つ伺っていきたいと思います。
はい、代表的なものに絞っていきたいと思いますが、はい、まずですね、これ非常に大事なのはハイブリッド手術室っていうインフラが必要なんですね。
はい、
でこれがないために、できないというところも多々ありまして、でこれは旧循環器センターの時に部屋を持ってましたが、今回矢幅移転にあたってハイブリッド手術室を実は2つ準備してるんですね。2つ持ってるっていうところも国内で、極めて少ないですね。おそらく数施設しかないと思いますが、その2つ、実際には1つ、稼働して1つは時々なんですけれども、という形で、展開をしているというのがあります。でその中の代表的なものとして、今我々の中心的なものは、タビって呼んでますが、
はい、
大動脈弁ですね、心臓の左心室から全身に出るところを、閉じている重要な弁なんですが、これずっと生まれてからずっともけなげに動き続けてるんですけど、こちらがもう70、80、90ってなっていくと、どんどんその弁に、カルシウムが溜まって硬くなって拾わなくなるという方が一定頻度でいらっしゃるんですね。 決して珍しくなくて、だいたい高齢者の 3% はいるという。岩手県の、高齢者人口って30何万人いますので、まあ、1万人ぐらいそれに類似した、状態を持っている方が実はいらっしゃると思っているんですが、その方が85になり90になりと、まあ、年を重ねていくと、臨床的に治療しなきゃいけないぐらい狭くなってくるんですね。でそれに対して、まあ、大半が足の付け根ですけども、からカテーテルを入れて、まあ、牛であったり豚の心膜っていうのから作った人工弁がありまして、それをそのまま大動脈弁のところに置いてくるんですね。まあ、一つは風船で広げて置いてくるタイプと、もう一つは自分の力で広がっていくっていう、まあ、そういう形状記憶の金属で作られた筒があるんですが、そのいずれかをまあ置くことで治してくると。で大体そのために必要な検査っていうのは一般的な心臓の検査ですが、まあ、大事なのはそれ用の専用の CT 検査がありまして、これに技術が必要だったんですね。で従来この CT 検査は岩手医大でしか取れなかったんですが、今ですね岩手県のあちこちの病院が非常にいい CT を持ってまして、自分たちの経験では大抵の施設でお願いすれば大体我々の中で許容できる画像ができますんで、最近は大学に来てもらわなくてもよその関連病院で撮った写真で我々はもう治療しているというような状況になってますね。まあ、こんな患者さんが、我々のところで大体年に150人ぐらい、まあ、手術をしてまして、150っていうとちょうど国内で5番目ぐらいの多分患者さんの治療規模になると思います。
これを可能にしているのがその、まあ、先週教えていただいたプロクターという言葉、お医者様を指導するお医者さんたちが2名いるということで。
そうですね、
我々のとこ、まあ、旅に当たってる、
はい、旅についてはもう古くからやってます。また症例数も非常に多いので、また新しくこの治療を始めるっていう施設が出たときに必ずですね約十数例 の、 治療を指導医から受けなきゃいけないっていうのが決まりがあるんですね。でその教える昔はですから全部それ外国人だったんです。我々が始めた時は外国人と英語でやってたんですけど、今はその、指導医が日本にいますので、我々は、ふささき先生と私がそれぞれ指導医の資格を持ってまして、時々地域の病院、地方の病院にお手伝いに行ってるというのがあります。まあ、それ以外にも我々のところには、いわゆる指導医といわれる資格を持っているの2名、まあ、計4名おりますので、まあ、正直どのメンバーがやってもですね、まあ、ほぼ同質 の、 結果を出せる状況になると、まあ、非常に余裕があった今展開ができています。
質の高い治療を提供してくれるということですね。
はい、
先生その他はいかがでしょうか。
はい、旅はですね、まあ、比較的主義がシンプルで、今その認可をされた施設って国内で150以上もあるんですね。まあ、岩手は我々しかまだないんですけれども、マイトラクリップって言いましてね、
はい、
僧帽弁っていう、まあ、これは心臓でいうと左心室と左心房の間を閉じてる弁がありまして、これがですねさっきは狭くなるって言いましたが、はい、どっちかというと漏れちゃうんですね。
あ、漏れる。これもカレーとか
いろいろな利用がありますね。
いろんな利用が
ここに関しては非常に難しいんです。でもっと複雑な構造をしてまして、でその漏れてるのを、まあ、通常は胸を開く、まあ、手術なんですが、これもですね手術が向かない人が当然一定頻度いらっしゃるので、どうするかって非常に大きな問題だったんですね。そこに、まあ、今度は足の静脈から、まあ、管を入れましてね、心房中隔ってところを穴を開けて通すと僧帽弁に行くんですが、そこにクリップを挟んでその弁のですね、まあ、隙間をうまく閉じて逆流を減らすって治療があるんですね。でこれはもっと特殊性が高くて、まあ、我々 の、 まあ、施設を含めまだ国内に60ぐらいしかないでしょうかね。で岩手医大が、まあ、だって症例の数としては国内でも、まあ、絶えずトップ10っていうか、まあ、5位に近いトップ10ですかね。
先生技術も必要ですね。
非常に高い技術が必要になります。でこれは中島義文君というのは我々いまして、まあ、彼はその勉強をすることをある程度目的にロサンゼルスに留学してもらった経緯があって、で向こうでかなり手術を直接やらせてもらってるんですね。でそんなことで、まあ、技術とか、まあ、知識でまた経験がですね、 アジア人で一番手術をやっているという実際経験がありまして、まあ、国内でも非常に高く評価されてますが、まあ、彼を中心にまあこのクリップの治療をまあやっていると。でこの治療ってやっぱ特殊なので秋田県青森県治療できるところないんですね。東北ではあと仙台厚生病院1つだけで東北に2個しかないんです。ですから主に北東北の患者さんはもう盛岡に来ていただいてこの治療をするということで、まあ、広くご紹介いただいているという状態になります。
短い時間で手術をなさるそうですね。
そうですね、これはですねやはりちょっと才能が必要でして、やっぱり中島君の持っている特殊能力がこれは確実にありますね。自分が同じ経緯でやっていけど僕には同じように多分できないと思いますので、そういう人材が今いるということで、成績もいいし安定してますし、まず早いですね。ですから早ければ合併症も少ないですから皆さん元気に退院いただいている方がほとんどですね。
これは先生ある日突然倒れてこの僧帽弁の問題だったよっていうようなこともあるんですか？
そういうケースは少ないですね。
少ない、もうほとんど事前に何らかの検査で、
はい、まず聴診ではっきり雑音が聞けますので、先生が聞けば、まあ、どこでもまず分かる病気ですけれども、必ず、まあ、心不全って言って血液が上手に回らなくて肺に水が溜まって呼吸困難になるということを過去に起こしている人の中にやっぱりいるんですね。これで突然死するってことは普通はないので、そういう形で見つかってきていろんな治療を結局考えていくんですけども、まあ一番確実なのは心臓の手術になりますが、いろんな状態で手術ができないっていう併存疾患を持ってるとか年齢とかいろいろありますので、そういう場合にこのクリップに来るということが一定の頻度でいらっしゃるんですね。